第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校1年生の息子と、ついこの間4歳になったばかりの娘を、子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今月のテーマは3月という年度末にとってもふさわしいテーマとなっております。テーマは1年間の家庭教育学級を振り返ってとなっております。ではここで一緒にお届けしてくれる素敵なゲストさんの紹介をしたいと思います。愛良市の西浦小学校家庭教育学級より2人の方が来てくださいました。ではそれぞれ自己紹介をお願いします。
私は西浦小ふれあい学級の学級長の朝倉しおりです。
私は副学級長の吉本陽子です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、いろいろね進めていきたいところなんですが、まず家庭教育学級の紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、西浦小ふれあい学級は全保護者が対象で、現在の学級生は47人です。今年度は12回の学習を計画していて、代表的な学習としてはレザークラフトなどがあります。
いや、これ回数が、家庭教育学級は年間で一応最低7回なんですけど、12回、
はい、
すっごく多いですよね。具体的に どうしたらそれぐらい実施可能なんだろうな、すごく思うんですけど、なんでですかね。市の話題と結構今ちょっとですね、目の前の吉本さんが今日はすごく準備が良くて計画書を持ってこられてるんです。年間のと見ると結構市のイベントとね、
そうですね、抱き合わせをして回数をちょっと稼がせていただいた感じなんですけど、
いろいろ地域のイベントとかとも組み合わせたりとかもされてますね。
そうですね、
和気あいあいと結構地域の方が見守ってくれる感じがあるんじゃないですか。
そうですね、やっぱり小さい小規模校っていうのもあって、どうしても PTA の保護者だけでは運営とかいろいろな面でやっぱり 手いっぱいなところもあるので、やっぱり地域の方々がやっぱり親身になって対応していただいているので、そこが小規模校の強みなのかなと思います。
いや、素晴らしい。もう大規模校も小規模校もそれぞれの良さがありますよね。今回私打ち合わせ先ほど聞いたんですけど、すごくこの12月の門松あたりの作ったのが素敵だなと思ったんですけど、ちょっと聞いていいですか。
はい、しめ縄はもともと子どもたちが各家庭に作るようにっていうので、長年計画で通してやってきてたんですけど、しめ縄って昔ながらの作り方だとどうしてもその教えていただいている時間内ではどうしても作りきれないっていうちょっとデメリットもあったりして、地域の方々がすごいいろいろ考えてくださって、はい、子どもたちが作りやすいものは何かないかっていうことで、小学校とか中学校に大きな門松があると思うんですけど、はい、それの小さなものを、はい、ミニ門松を地域の方々が考えてくださって、竹も地域の方が切ってくださったり、ハボタンとか必要な小竹梅のものだったり、南天とかもやっぱり自然豊かなところなので、場所があ
るんですね。
はい、あるので、それを地域の方々がちょっと足りないって言ったらすぐどっかそこら辺の方から取ってきたりとか
してくださって、買いましたよ
もうだからそういう買うっていうことがないぐらい自然豊かなところなので、
あれ買うとお正月のこう、はい、材料ってすごい高いんですよ。
そうですよね、
びっくりして。で、しげしょうでもやったんですけど、そのミニ門松作りはもともとしめ縄が難しいからっていう校区の方の地域の方のアイデアから来たんですね。
アイデアから来て 毎年作るようになってからここ3、4年作るようになりました。
で難しいところは、まあ、その周りのシニアの方とかがやってくださったりとか。
そうですね、大きな学校の締め縄とかはもう大きな大綱になったりするので、そこはもう地域の方々にお願いして。
私余談なんですけど、締め縄12月作ったんですよ、自分で。あいら有機部会さんの作るところに行って作ったんですけど、もう全然上手になれなくて、もう上手になる頃には終わってるみたいな感じなんですけど、あれはコツが ね、
そうですね、
積み重ねるコツというか、
右と左でツイングするのにどうしてもこう合わせるのが難しくて、
ね、そうなんですよね、
右と今度は左は反対に編んでいかないといけないっていうのがすごい大変なので。
でも子供ってそういう体験を体験するだけでも楽しいんですよね。ちょっと上手にできなくても、あ、すごい地域の方に見守られてるんだなっていうのをすごく感じられるエピソードでした。ありがとうございます。ではちょっと本題に入りまして、はい、2月7日に実施された家庭教育学級の、まあ、講座の一つでありました子どもの健康管理についてだったんですが、これね、皆さんすごく関心が高い話題だと思うんですが、学校保健委員会を兼ねた学習だったということなんですが、どんな内容だったんですか？
学校医の原田先生に細菌とウイルスについての話をしていただいた後に、健康生活習慣についての結果を養護教諭の森山先生から報告してもらいました、うん、健康生活習慣については本校では学期ごとにテーマを決めて各家庭で1週間取り組むことにしています。1学期は今の生活を見直そう、2学期は朝ごはんについて家族で話し合ってみよう、3学期は帰宅後から寝るまでの計画を立てて実践しようでした。
なるほど。実際にそれぞれ学校医の先生と養護系の先生からっていうことだったんですが、これは同日開催にしたおかげで、学校健康に抱き合わせたおかげで参加率も良かったんじゃないですか？
そうですね、
うん、で実際に私すごく興味あるんですけど、学校医の先生から細菌とウイルスについての話っていうのがあったということなんですが、どうでしたか？内容はどんな内容だったんです？
細菌とウイルスの違いは何ですかと聞かれて、なんだろうって思ったところに、まず大きさが違うと。細菌は1000分の1ミリ程度、ウイルスはさらにその1000分の1、100万分の1ミリということで、あ、全然大きさが違うんだなって。そしてウイルスの恐ろしいところが、体育館で講演していただいたんですが、体育館の外をウイルス感染した人が通っただけでも体育館内すべて集団感染してしまうくらいの恐ろしい感染力を持ったウイルスもあるんだよと。
怖くなりますね。
いうことでしたね。
なるほど。
ただしウイルスにはもうとにかく石鹸やアルコールで手洗いすることでこの感染力を弱めることができるっていうことだったので、頑張って手洗いさせてます。
なるほどなるほど。じゃあまさに今の時期にぴったりの内容だったんですね。
はい。
そして養護教諭の先生から健康生活習慣についての結果を報告ということだったんですが、実際その学校全体での取り組めた結果はどうだったかなについてだったと思うんですけど、実際どうでしたか？
子どもの感想としては、帰ってすぐに宿題を済ませ、うん、早く寝るようになった、自分から起きるように頑張ったなどがあった一方で、早寝はできたが、早起きができなかった、
うん、
水が冷たかったためか顔を洗わなくなったなどの声もあったようです。
季節に応じてですよね、はい、うん、ありますよね。
で、あと保護者の方からの感想としては、うんうんうん、目標があると自分から意識して取り組めるようになった、子どもを励ます声かけができたなどが挙げられました。
なるほどなるほど。すごく健康生活習慣を見直すいいきっかけになったということですね。では報告などを聞いて、それぞれのお宅で取り組もうと決めたこととか、実際取り組んでみた内容とか、そういうのを聞いてもいいですか？
はい。とってもいい取り組みで、この期間中は早寝早起きに励んでくれるのですが、期間が終わった途端元に戻ってしまうという残念な結果を繰り返してました。 それでなんとか改善すべく、はい、最近取り入れた習慣化のグッズがあるのですが、
ぜひ教えてください。
これが見事に娘にはまったのでぜひ紹介させてください。
はい、先から気になってました、その手元のグッズが。
Amazon でチェックリストと検索すると出てくるのですが、英語よりちょっと小さめの縦長のサイズで、うん、厚さ7ミリほどのプラスチック板で、
紙の英語サイズよりちっちゃめ、
ちっちゃめですね、
うんうん、細長い感じですね。
はい、10項目のチェックリストを紙のシートに書き込んではめ込むので、うんうん、書き換えももちろんできて、終わった項目の右側のボタンをスライドしてチェックできるという品物です。
カチッてカチッて、ちょっとカチッていう感じのですね。、はい、あ、なるほど。なんかこうボタンをスライドさせる機能がついてるからトゥードゥーリストって書いてるんですけど、いやー、それ、子供ちゃんおいくつ、あ、子供ちゃん何歳ですか？
小学校3年生ですね。
その小学校3年生の、
はい、娘にはまって、
あ、はい、娘ちゃんでもはまったということで、はい、うちの小1の男の子も好きそうですね、それ。
私も好きです。
本当ですか？
物理的にカチカチっとチェックしていくギミックがゲーム感覚で取り組めて、
仕掛けがね、
でオールクリアできると達成感も得られて、
なるほど、
習慣化したいことがあるときにとっても効き目があるんです。ちなみに娘はこれのことをカチカチと呼んでおります。
あ、カチカチっていうからカチカチ、はい、あ、子供ならではのね、ニックネームですね。
カチカチが全部チェックできたら30分ゲームができるというルールのおかげもあって、無事早寝早起きできるようになりました。
なるほど、素晴らしいですね、ありがとうございます。その思いはもう良かった、大丈夫でした？
はい、
はい、じゃあ聞いてもいいですか？
はい、我が家では、ま、日頃やることリストがあるんですが、そのいろいろなものの中に習慣づいてるけど声かけがないと忘れがちっていうところがあって、うん、あの我が家ではあの吉本さんがご紹介したような感じで、あのちょっとアナログなんですけど、うん、ランドセルや玄関にあの100均に売ってる養生テープに、あの忘れやすいものだったり次の日に持っていくものとかをあの書いて貼っておくんです。でその貼っておいたものを自分であのチェックして、これもう大丈夫って言った時に剥がすっていう、このビリビリってこうカチカチとはちょっと違う感触なんですけど、ビリって剥がす感覚が好きで、
それも養生テープの方がなんかビリビリって余計言うのかもですね。
そうですね、うん、ビリビリビリってするのが最初は、初めてしだした頃はうえって気持ちいいっていう感じで、
あ、本当ですか、
うん、やりだしてて、で、もう、次6年生っていうところもあって、うんうんうん、もう声かけだけでできるようにっていうのもあって、うん、ちょっと今はあのこのツールは使わないように、うん、忘れ物をないように自分で計画を立てて動けるようにっていう、もう6年生次中学生っていう段階を考えて自分でできることが増えたらいいなと思って、うん、ちょっと今やれるところを増やしていこうかなって思ってます。
年齢に応じての対応をされているということで、それぞれ工夫されてて素晴らしいですね。なるほど、なるほど。ではですね、いろいろと今私も含めいろいろ工夫しているところなんですけど、まあ、反省することもいろいろあると思うんですが、西浦小ふれあい学級、素敵な名前ですね、家庭教育学級のこの1年間を振り返ってどうでしたか？好評な12回も素晴らしい学習があったということなんですが、特に好評だったのはどんな学習でしたか？
特に好評だったのはレザークラフトで、他にも、親子ふれあい活動といって、あのキンボールっていう競技をしたりとかして、もう子どもたちがすごく楽しんで活動できたあのものがあります。
なるほど、なるほど、だったんですね。このなんか手元にあるからすごくそれぞれ素敵なレザークラフトの作品お持ちなんですけれども、これは名刺入れみたいなサイズの名刺入れという用途でよかったですか？お名前入りですね。
そうですね、
それ結構なんかお高そうなんですけど、どうでしたか？結構時間かかりました？
作業する、時間はだいたい2時間を予定してて、いろいろこの工程にあった、内容を2 グループに分けて作業してたんですけど、その中で、一応家庭教育学級の、補助もあったりしたので、手出しが一応1000円っていう形で、カードケースを作ることができました。はい、
いや、それぐらいで普通革製品はなかなか作れないですよね。
そうですね、
それがまげに自分で手作りだから、
ここは
ね、名前も入ってるし、来年うちでもちょっと検討したいなと思いました。講師の先生ぜひ教えてくださいと思い方でした。ではですね、すごく素敵な作品がたくさん、その参加した人それぞれにできたと思うんですけれども、こういう取り組みがあるのもね、この家庭教育学級ならではと思ったと思うんですが、実際に係として、もうすごく責任のある係だと思うんですけど、楽しいんですけどね、1年やってみてどんな感想を持ったかというのを聞きたいんですけど、それぞれ聞きたいんですけど、一番大変だったこととかを聞いていいですか。
はい、1年間の、計画をまず、学級長として、やらせていただいたんですけど、一番難しかったのが講師の方との都合が、計画の中でその日程を予定してたのが急に講師の方が都合がつかないって言った時に、どうしようってなって、もう急遽しようってしてた内容ができなかったりした中、日にちを変更して他の方にまた一から探して内容もちょっと変わってしまうんですけどっていうのも、学級生の方々に話をして、もう全然心よく了承していただいたので、もうそこはちょっとやっぱり臨機応変に対応してくださる学級生の方々のおかげでやることができたんですけど、都合をつけるとかそのスケジュール管理が結構大変だなって思いました。
ですよね、そう思います、本当に大変ですよね。では反対にと言ったらいいですけど、一番嬉しかったことを聞いてもいいですか。
そうですね、とても楽しい企画だったと喜んでくれたことはもちろんなんですが、やはり保護者同士で親交を深められて濃密な時間を共有できたことですね。
ありがとうございます。それでは最後になりますが、家庭教育学級の魅力を一言ずつお話しください。
はい、先ほどレザークラフトの時にちょっとお話しさせていただいたんですけど、その手出しが、あったとしても1000円とかあって、その年間の中で自分たちがやりたいなって思ったことを計画に入れた中で、やっぱりこう家庭教育学級のその予算からやりたいことが無料でできるっていうのが一番の魅力なのかなと思いました。
すごくいいですよね、私もそう思います。お願いします。
もう朝倉さんがおっしゃった言葉通りで言うことがない気がするのですが、いくつになっても学べることと、そうした学びの機会を後押ししてくれている愛らしにはとてつもなく感謝しておりますありがとうございます。
もう愛らしいの番組なので素晴らしいと思います。もうお手本のような答えでしたね。ありがとうございます。それではこのあたりで、まだまだ聞きたいこともあるんですけれども、このあたりでお別れです。本日来てくださいましたのは、西浦小学校の家庭教育学級より学級長の朝倉しおりさんと吉本陽子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここからは後半です。本日は家庭教育サポーターの坂本智子さんと今野和子さんが来てくださいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、お話を聞いてね、感想はいかがでしょうか。
いいですね、やっぱりカモの中の西浦って感じがしました。
あ、本当ですか。
そしてそのお話を聞いてるところで、やっぱり家庭教育学級の4つのキーワードが全部入ってるなと思ったんですよ。
はい、
家庭教育学級で言われるのは、1番目に学ぶ、楽しむ、つながる、生かすなんです。
お
で、最初 その学ぶにしても、ネイルとか門松作りとかレザークラフトとか学んでらっしゃいますね。いろんなことを知ってらっしゃいますもん。そして2番目の楽しむっていうのが、一緒にニコニコして やってらっしゃる姿が見ていなくてもよくわかりますした。で、3番目のつながるっていうのが、隣の人、ね、どうする、ああするって お話ししながら多分いろんな仲間を作ったり新しい人とのつながりができたんじゃないかなと思いますし、生かすっていうのが一番よくできてると思います。完成した品を見せますよね、
はい、
子供にも見せる、夫にも見せる、そしてお母さんたちこの2時間でこんだけ作り上げたよっていう達成感などをやっぱり子供が見てますもん。そうすると子供たちの子育てに生かされてくるなってもう本当感心して聞いてました。
なるほど、その様子を見て、あ、まあ、お母さんも楽しんで学んでるんだなっていうのを見るのは子供も嬉しいかもですね。
いいですよね。
あ、なるほど。
その中で特にまた一つまたお願いしたいのが、あの 子育てサロン学級、あの家庭教育学級の一つに入ってるんです、
はい、
家庭教育学級の中 その子育てサロンというのの狙いが、まあ、子育ての悩み解消だったり気持ちのリフレッシュ、そして3つ目に子育てのモチベーションを上げましょう、意欲的に取り組もうというのがあるんです、
うん、
で私たちのサロンのところに来てもあのお母さんで最初は、あ、1時間も何するのかなという感じを見受けられるんですけど
見受けられますか、
感想を聞いたら
感じますか、
最後の時はもう大満足か満足で、まあ、自画自賛になるかもしれませんけどあ、よかったという気持ちを持つんです。あのその中にあの感想を書いていただいた一つ抜粋してきたのがあるんですけど、
はい、あ、じゃあ読みます、あ、譲り合いしてる、譲り合いしてる、うん、バトンタッチ、
はい、バトンタッチです
感想をあの参加して、
はい、
あの、うん、の参加、あの参加者の感想ですね、
はい、
皆さんが悩んでいることや旦那様のことまでいろいろとお話ができて、とても充実した時間を過ごすことができました。悩みも共感でき、自分だけじゃなく皆さんも同じように思っていることが分かり、安心もできました。これからも子育てを大切に考えて頑張っていこうと思います。最初1時間も何を話すのかと思いましたがあっという間でした。とても楽しかったです。ありがとうございました。
いやー、素晴らしい、
ねね、だからぜひぜひ、
ね、
家庭教育学級に、ね、足を運んでいただければ、うん、こんなしていろんな活動ができて、
うん、
違うまたね楽しみ方があるんじゃないかなと思うんです。
やはりね、喋るっていうことは、うん、こう胸がスキッてしますよね、
うん、気になりますよね。
そうでこうね、よれていたあの紐がなんかこうほどけていくような感じ、そういったものが持たれるんじゃないですか ね。
なんか私は、あ、
うん、先ほども西浦の方々が家庭教育学級の参加者を、うん、あの一人でも多くするためにと、うんうん、いうことでいろんな学校の行事等もの、
う
ん、組み合わせで皆さん方の参加率高めるとか、
うんうんうん、
とそういう手立てをして、うん、例えば私たちで言えば、あの子育てサロンの出会者も一人でも多くあの皆さんの意見を聞いてお話をし合って、
うん
うん、何か糸口がつかめたらと思っておりますので、
う
んうん、何かね、うん、少しでも一人でも多くの参加者があればなと願っているところです。
意外とこう私もだったんですけど、今年度子育てサロンやったんですが、うん、まあね、あの正直どうしようと思って、ね、ちょっと思いましたが、
うん、思います。
でも終わった後は私も含め皆さんまだ喋りたかったって言ってた
ぐ
ら
いなので、うん、そうなんですよ、はい、
ね、
今の時期でないとこのお話もできないんですよ
ね。
子育てはもう自分育てでもあるし、自分が親にさせてもらうっていう、ね、いい機会ですもの。ぜひぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思うところです。
子育てサロンはあのすごいリアルというかの話ですけど、あの講師料もいらないんですもんね講師料
です、
はい、私講師初めてのことだったので、あの講師の皆さんにお金を、サポーターさんにお金を払うんでしょうかって確認したんですよ社会教育課さんに、
はい、
だけどいらないですってことだったので、
はい、
でもこれ知らない方結構いる気がするんですよ。なのでいらないんですもんね、
はい、愛らしのおかげです
なので、いや本当に
いつでもどこでもお伺いいたします、
ね、本当に一回そういう話す場が ね、
そうです
ね、あの先輩方と、はい、先輩方と言ってもそこ、ね、あまり面白苦しい感じは全然ないですもんね、
うん、そうなんですね、うん、隣のおばちゃん的な存在ですので、
ぜひね活用してください、
うん、はい、ありがとうございます。あのまだまだお話、まだまだ家庭教育学級の PR をしたいところなんですけどあの我が家の子育てプチ自慢がと、うん、はい、誇りエピソード届いておりますので、
はい、
そちらを癒されるので紹介したいなと思います、
はいはい、
まずプチ自慢の方です。 時々私やパパにお手紙を書いてくれます。お手紙にはいつも大好き、ありがとうが必ず書かれています。たくさんのハートと似顔絵も書いてくれて、私やパパに幸せを与えてくれます。ペンネームムムさん、
名古屋かなんかね、
ご家族ですね。
これきっといつもなんか言ってるんでしょうね、うん、この言葉を、うん、
ですね、ですね、きっとね、
うん、そう、だうちの、あのお兄ちゃんも妹も大好きを結構連呼するんですよ。
あ、いいですね。
だいつもよく大好きとかって言うんですけど、うんうん、だからすごい親がね、そういう姿勢を見せて
まず子供はもうおからですもんね、
そうですと思い方でした。素晴らしいほっこりな家族です ね。続いてが子育てほっこりエピソードです。外に食事をしに行った時に、子供たちが店員さんがいない間に配膳下膳を手伝っていました。私から行ったのではなく、子供自ら動いていました。気づいたお店の方はにっこり笑顔でありがとうと言ってくださり、また別の方からはとてもいいお子さんたちですね、お母様の育て方がいいんですねと褒めていただきました、ということで、ペンネームあさみさん、こちらも普段されているんでしょう ね、
きっとね、姿を見てです ね、お父さんもお母さんもそうしてるから、
やろう、僕もやろうと思う、
そうそうそう、
ね、いくつぐらいの子なんでしょう、ね、でもしっかりしてます ね、すごい、もうほっこりしました、
ね、親の後ろ姿見てますね、
そう、なんか本当にまだ時間がちょこっとあるので、一言それぞれいただいてもよろしいですか。一言ずつ、最後に最後に今年度最後の回なので
ありがとうございます。あの大したあのお話もできないんですけれども、若いお母さんたちの子育ての悩みを聞きながら、ああ自分もこうだったよなと思い返しながらも、あ、もっと濃い工夫してお互いにこうし話をすることで、あ、お友達になったなっていうのが目に見えるんですよ。それを見ててなんかほっこりしました。ほっこり自慢じゃない、ほっこりエピソードじゃないですけども、
そうなんですね、
はい、いい役いただいております。
あらば、
ありがとうございます。
はい、うん、ね、それぞれ家庭環境、家族間構成っていうのはそれぞれなんですけどね、だけどそれぞれの思い悩み、そのはっきりした意識的意識している思い悩みじゃなくても、なんか心にドスンときているようなことを、お友達のお母さんがその糸口として実は高校なんですって言われると、あ、そうだ、うちもそこなんだよなっていうことに気づいてもらえる、気づいて、そして お母さん同士で、じゃあそこどうしていらっしゃいますかっていうことをお母さん同士でお話をして、あ、そういう方法もありますよねってこの間もお相談して、じゃあうちもそういうところを今日から頑張ってみますって、お母さん同士でそのなんか糸口って言いますか、そういうことを見つけ出して帰っていってくださるものですからね、とても、あ、頑張ってってです、ね、応援しますよね、
あの後ろでね、あの見守っている様子が先ほどもあったのでそうだなと思い方でした。見守ってくださる子育てサポーターの方々とかね、いろんな方々すごく感謝です、ありがとうございます、ではこのあたりでお別れになっております。後半戦お付き合いいただきましたのは坂本智子さんと今野和子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛田市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。